今、ご覧になったように新しいシリーズを始まります。ローマ書の911ですね。まあ日本だったら119番ですね。ローマ人の手紙の、まず9章を見ていきたいと思います。ローマの9の1から5です。どうぞ私になってください。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできるなら、ことなら私の同胞、肉による同胞夫人のためにこの私がキリストから引き離されて、呪われたものとなることさえ願いたいのです。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えることも、礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。祈りましょう。父を感謝します。あなたがこのようにして私たちに啓示してくださったことを、聖書を通して語ってくださることを感謝します。私たちはあなたの子であり、父よ、私たちの道から逸れてしまったこと、そしてあなたの御名を怪我してしまうようなことがあったこと、そのようなことを許してください。イエス様にあって私たちはここにいることができるということを感謝します。またそれを表現します。あなたに感謝します。あなたの恵みのゆえに私たちはここにいます。今日朝私たちの心を開き、この言葉に私たちの理解することができ、パウロに聖霊によって記述された言葉を知ることができますように、イエス様の御名によって祈ります。アメン。どうぞお座りになってください。いくつかこの今読んだこと、聖書の箇所には重要な背景があるんですね。で、私たちもこのように良いことも悪いこともあるわけです。自分の人生を影響することというのは、そしてその出来事が起きる前に戻るっていうのはとても難しいなっていうこともありますよね。例えば911のと後の前の人生を思い出すことができるでしょうか。2001年の9月の11日ハイジャックされた飛行機がワールドトレードセンターの、北棟に突入したんですね。8時46分のことでした。そしてその17分後に南戸に別のハイジャックされた飛行機が衝突しました。そしてそのあの攻撃、私たちのみんなの記憶に刻まれています。その写真を見せることもなく、私たちはそのイメージが頭に浮かぶわけですね。あなたはどこにいたか覚えてますか？その映画が起こった時、私はプリンスルーパートにいました。私の家族と一緒にで、レストランでそのテレビを見たんですね。それで、あれ本当のわけないだろうなって思いました。そしてその塔の上に私は若い時いたことあったんですよ。だからそんなまさかこんなことが起きてるのかとすごい思いました。この911のによって私たちの人生が変わったことを考えてみましょう。2977人の方が亡くなりました。アメリカでこの海外の攻撃による人がこんなに大勢亡くなった初めてだったからです。そして411人の緊急隊員だったり救急隊員が亡くなりました。1日でこんなに亡くなってしまったのは初めてのことなんですね。そしてこの攻撃の後、空港でのセキュリティが高くなったり、私たちはですね、昔まあ、今だったらですね、絶対もう X-ray だったりとかいろんなものを通って入りますよね、空港に。でも昔はあの歯磨き粉だったりシャンプーとかなんかいちいち中身開けてチェックされることなんかなかったんです。そしてあなたがどういうものを飲みましたかとか聞かれることなかった時代もあったわけですよね。でも911というのはこのテロに関する関心も高めたわけです。そして高いデータ監視が起こるようになりました。 未だかつてなかったようなことが起きるようになったんですね。そしてアメリカの、まあ、米軍のアフガニスタンだったりイラクに対する対応も変わりました。中東と北アフリカに対するその軍事対応も変わったわけです。カナダ人もそれ対応が変わったわけですね。そして9/11によって人々が鬱になってしまったり、このようなことが起きるんじゃないかという不安だったり恐れが起きるようになったわけです。私たちの安全という対する考えが覆されてしまったんですね。そして5歳から24歳だった人たちは自分の人生が大きく変わったと話しています。そのことによって、そして9/11というのは北アメリカにいる私たちにも世界中の人たちにも大きな影響を及ぼした出来事になったんですね。で、私たちはそのことによってもたらされたセキュリティのが高くなったっていう、その前の時代が思い出すのがよくなるようなほど影響を及ぼしているんですね。9/11の前の人生に戻ることはできないんですね。そして同じように1世紀のローマ支配下にあったイスラエル、イエス様の前の時代を考えるのもとても難しいことですよね。イエス様が来る前と後っていうのもとても違うことなんです。このローマの9/11というのは実際の9/11よりもさらに大きな影響をもたらした出来事だったんです。時代教が根本的に変わってしまったんです。世界が変わってしまったんですね。どのようにして人々はこの出来事に対応したのでしょうか。まずはそのイエス様が天に上げられて教会が広まり、ユダヤからサマリアからまたローマへとそのキリスト教が伝わっていったその時代をちょっと見てみたいと思うんですね。そしてこの教会というのは、まあ、家の教会だったんです。で、パウロが書いているのもこの家の教会で、パウロが始めた教会ではないんです。おそらくはペンテコステから帰ってきたユダヤ人のユダヤ系のクリスチャンが、まあ、持ち帰っていった、そして始めたというこの家の教会だったんです。そしてほとんどの人がユダヤ人だったんですけれども、49年 AD にクラウディオ皇帝がユダヤ人を全員ローマから排除してしまうんですね。そしてユダヤ人がいなくなってしまうんです、ローマから。そしてその後に異邦人が入ってくるようになるんです、ローマの教会には。そしてパウロがこの手紙を書くのは57 AD ぐらいなんですね。そして少しずつユダヤ人が、まあ、帰ってこれてるんです。で、今でもローマに住んでるユダヤ人という人がいるんです。このイエス様の時代の前から住んでる人っていう人がまだ今でも住んでて、すごいことですよね。でも、それはさておき、まあ、少しずつユダヤ人がローマに帰ってくるんですけども、もともとユダヤ人の教会だったのに、今はほとんどの人が異邦人になってしまってるんです。自分たちの教会なんです。でもちょっと違うわけですよね。ですからここでなんか起きる緊張の状態だったり、まあ、困難もちょっと想像できるわけです。この異邦人たちというのはユダヤ教の規定とかからはちょっと離れていってるわけですね。イエスにあって自由なんだって思ってるから、食事制限とかいろいろなくなってきてるわけですけれども、ユダヤ人にとってはとても大事な歴史がなくなってしまっているという葛藤があるんです。イエス様の及ぼした影響というのはとても大きなものだったんです。多くのそのユダヤ人、異邦人は救われたんですけれども、ユダヤ人は少数しか救われてないんです。この時どうしてこのユダヤ人たちはメシアを受けることができなかったんでしょうか。どうして異邦人は自由になってユダヤ人は自由になってないのでしょうか。そしてどうしてこの少数派のユダヤ人が、まあ、大半が異邦人の教会に行くというような図式が出来上がっているのでしょうか。ユダヤ人は約束の民ではないのでしょうか。考えたよりも全然違うことが起きているわけなんです。まずこの箇所に、まあ、この9章を見ていく前にちょっと、まあ、ここで ユダヤ人の話が始まる前にですね、ローマの1から8をおさらいしていきたいと思うんです。まずローマの1から4というのは人間の状態から始まるんです。私たちは罪人であって、ユダヤ人も違法人も救われるという方法はイエス様しかいないんですね。信仰によって救われるというのはイエス様しかないんです。人が正当化されるというのは自分たちの行動を通してではなく信仰を通してというのがローマの1から4のテーマなんですね。とても難しいんですけれども、あの短くまとめるのはローマの5から8というのはイエス様にある確信をパウロが語っています。そしてこのイエス様にあって私たちは神と新しい人生を生きていくことができる、そして新しい関係を結ぶことができるんだと、誰も責める人がいないんだとイエス様にあって、そのようなことがローマの5から8に展開されているんです。さらにイエスの中に、うちに生きている人は罪に縛られるのではなく聖霊によって罪に打ち勝つことができるんだと、完璧な人生を送ることはできないけれどもイエスにあって罪を犯さないという力を与えられている。とても素晴らしいニュースですよね。そしてもっと素晴らしいことは聖霊様によって私たちはイエス様のようになるのだと、イエス様がそのようなことをしてくださるんだと、私たちは、あらかじめ定められていてその栄光の道に呼ばれているという、そのようなメッセージが書かれています。そしてこのローマの8章の最後にパウロはこのように書いています。ローマ人への手紙の 8-34、 死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の御座につき私たちのために取り直してくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私は確信しています。死も命も見つかりもその他どんな被造物も私たちを主イエスキリストのある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ハレルヤ。素晴らしい真実ですよね。イエス様を今でも昔でもこれからでもですね、信じる人にはこのような希望が与えているわけです。でもこのローマの8章の終わりとローマの9章の始めてどのようにこのつなぎ合わせることができるんでしょう。なんでかというとこの9章の始めが急になんかトーンがガラッて変わって、なんか希望のメッセージがちょっとあんま希望じゃないメッセージになっていくんです。なぜこのユダヤ人が救われないのかという問題に直面してくるからです。神様はこのユダヤ人を救うという約束を忘れてしまったのでしょうか。この契約の土台が揺るがされてしまうのでしょうか。ダマスコの道で、使徒の9章でパウロの人生が劇的に変えられた後に、どこに行ってもパウロはこの福音のメッセージを語るようになるわけです。けれども町に行っても、いくらパウロが頑張って語ってもユダヤ人からは全然応答が来ないんですね。なんかこのメッセージを語るときにパウロはこのユダヤ人もさ、異邦人も救われるというそのメッセージはちょっとポジティブすぎたのでしょうか。パウロのように感じることもあるかもしれません。あなたもとても劇的にイエス様によって人生が変えられて、イエス様を知るようになってもう変化が一目瞭然だっていう人もいるかもしれませんね。あなたの人生は本当に変わってしまったわけです。そして愛を持って大胆に福音をもう家族だったり親だったりおじいちゃんおばあちゃんだったり親戚だったり友達だったりいろいろ語ってきたかもしれませんけれども、その語っているのにも周りの人は福音のメッセージを信じようとしないと、とても遠く離れて立っていて心を固くなりしている、そのような風に感じるかもしれません。イエス様っていう名前を言うのもちょっと悪いなとか、そういう関係があるかもしれません。このローマの9から11の 中心のとなっているメッセージは、神様は信じられるのかということなんですね。この旧約のでイエス様、神様がイスラエルと交わされた約束は、もし起こっていないのであれば、イエスの信者もこのキリストにあった新しくされた人々の約束も神様守るのだろうかという、そのようなとても大きな質問が掲げられたわけです。パウルはここで神様の主権と止められることがない計画のことを話しています。そしてもう片一方では、この人間の応答ということについても語っているんですね。必ずこの2つを考えなきゃいけないんです。そして予報人が救われているというのと、ユダヤ人が将来的には救われるんだということを話しています。神様は神様の忠実であり、その神様が交わされた言葉を必ず守るというのが、この中心的なメッセージなんですね。で、このローマの8のイースターの素晴らしいメッセージの後でパウロはこのように書くんです。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは、私の両親も聖霊によって証ししています。私には大きな悲しみがあり、私の心に絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉にいる同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。ここでちょっと見てもらいたいものがですね、真実を話しています。嘘を言っていません。キリストにあって聖霊によって大きな悲しみがあり、痛みがあり、呪われ、またキリストから聞き離され、私の同胞、肉に同国人とも、これ2つともなんか2回同じことが出てくるんですね。これはどれだけパウロの感情が高まってすごい強いものであるかというのを証明している表現なんです。旧約聖書でも預言者たちがこのように出てくるんです。このように悲しんでいるところが出てくるんですね。例えばエレミアの31でありません、4ですね。私の腹綿、私の腹綿、私は痛み苦しむ、私の心臓の壁よ、私の心は高鳴り、私はもう黙っていられない、私の魂よ。エレミアの4の19、実に私の民は愚か者で私を知らない、彼らはバカな子らで彼らには悟りがない。エレミアの4の22ですね。そして、ローマの9の1、私はキリストになって真実を言う、偽りを言いません。まず最初にイエス様が証言してくださる方なんですね。そして2番目に聖霊によって支配されている両親が彼の言ってることが真実だということを証明しているんです。このパウロのが真実を語っているというのは、そしてこの憂いているというのは本当にあってる、起こっていることなんです。そしてなんでこのように嘆いているのかというのは、ユダヤ人がイエス様を受け入れていないので、キリストから切り離されているんだと。でまず最初のポイントをこれ見ていただきたいと思います。悲しむことは良いことだが、祈ることも必要である。ローマの10を見ていきたいと思います。10の1、兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らが救われることです。このユダヤ人たちが救われることほどパウロが望んでいることはないんですね。ですからパウロは祈るんです。そして私たちもこのパウロの痛みを理解することができるかもしれません。あなたの子供のために祈り、泣き、それが、親だったり、他の人かもしれませんが、ずっと長い間その祈り続けいたのかもしれません。信仰の証をして、どのような、どんな方法でも愛そうとして、彼らが救われること、にほど尽くしたことはないと言っても過言ではないかもしれませんけれども、応答がとても小さいものかもしれません。でも神様はあなたの祈りを覚えておられます。パウロのこの祈りも 覚えてるんですね。イスラエルのためにパウロが祈っていることを聞いておられるわけです。詩編の56では主の前で泣きながら祈っているときにその涙さえ神様を取っておられるんだと私たちの祈りは聞かれているわけです。そして 9-3、 もしできることなら私の同胞肉による同国人のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですと書いています。ここではちょっとモーセを思い起こす表現ですよね。モーセがイスラエルの罪が罪を犯して出エジプト記で救われエジプトから救われた時に鳥なしの祈りをしている時のモーセみたいなんですね。そこでモーセは言って、あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても今日主に身を捧げようと、主が今日あなた方を祝福をお与えになるためにと、あなた方の大きな、あなた方は大きな罪を犯した、それで今私は主のところに登っていく、多分あなた方の罪のために贖うことができるでしょう。そしてモーセは主のところに戻って申し上げた。ああ、この民は私大きな罪を犯してしまいました。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶いませんならどうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと書いてるんですね。ここでモーセのようにパウロは自分が呪われてもキリストから離されてもいいからどうかイスラエルが救われるようにと祈ってるんですね。そしてここでとても力強い、とても大きなことが起きてるんですね。キリストを、なぜならこのキリストを受けるにはもう何もいらないと言った人なんですよ。すべてを投資してでも、すべてを捨ててでもキリストについていきたいと言った人が、イスラエルが救われたためだったらそのイエス様でさえ彼切り離されることさえいいのだと言ってるんです。あなたが愛している人のために何をするでしょうか。ある子供たちは親のために、親が救われるんだったら何でもやると、おじいちゃんがおばあちゃんが救われるためなのに、子供が救われるためにだったら何でもやるのにと言いますよね。私たちがこのことを考えないで過ごす日はありません。何でもやるのにと思います。パウロはここでこのようなことを言っても何かが起こることではないと分かってるんですけれども、ここでどれだけパウロがこのユダヤ人の救いのためにどれだけ献身しているかというのを知らせたいんですね、言いたいんです。ローマの8でその神様から切り離されることはないということは知ってるんですね。そして罪の贖いをできるのはイエス様しかいないんだっていうのを分かってるんです、神学的には。けれども感情的なレベルでは何でもやるのにと言ってるわけです。そして2番目のポイントです。献身することは良いことだが、イエスだけが救うことができる。どれだけ私たちが家族とつながっていたとしても、友達とつながっていたとしても、どれだけその人たちに献身していたとしても、彼らを救うことができるのはイエス様だけなんです。もちろん家族だったりこの国だったりつながってるかもしれませんよね。パウロはこのユダヤ人の兄弟姉妹と一緒にとても長い間の霊的遺産を受け継いでいたわけですね。彼らはイスラエル人です。とてもこれ重要なんです。そしてこのイスラエル人であってユダヤ人じゃないというのもとても大きなことです。イスラエル人というのはそのイスラエル人は自分たちをイスラエル人と認識しているんですけれども、イスラエル人じゃない人がユダヤ人と言ってるわけなんです。そしてこのイスラエルというのは神の選ばれた民なんだという自己認識なんです。このそして自分たちが特別なんだということが分かってるんですね。彼らはイスラエル人です。ことされることも 栄光も契約も立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。人たちも彼らのものです。またキリストも人として彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。9の4から5ですね。ここで8つのイスラエル人が優れていることを書いてあるんです。4つにその8つを分けることができます。この陰を踏んでるっていうのをちょっと見なきゃいけないですね。2つともを見て一緒になってるんです。ことされることも、立法も栄光も礼拝もそして契約も約束もと至ってるわけですね。そして父祖たちもキリストもですね。最後のこのまず最初のことされること、そして立法というのはシナイ山の上で与えられた立法、そしてその立法によってどの全ての民の中から選ばれたということを証明してるんだということを語ってですね、神様の恵みによって何か特別なことがあったかではないけれども、イスラエル人は選ばれたわけです。契約の民として。して出エジプトの29、私はイスラエルの父だ、してイスラエルは私の長子だと思っています。最後のエレミアですね。ちょっと分かりづらかったですね。そしてこの2番目のは栄光と礼拝という対です。選ばれた神の民として神様がうちにとどまっておられるという素晴らしいことが起こったんですね。その幕屋の上に主の栄光が、社会なグロリーが下ってくるんです。そして後に神殿が建てられた後に、ソロモンの神殿にもこの神様の栄光が宿っているんです。この天幕とこの神殿でイスラエルが集まって礼拝するわけです。そしてイスラエルが唯一この祭祀族のある祭りだったり、生贄を捧げるという役割があったわけです。そしてイスラエルとこのような契約を交わされるわけです。約束もされるわけです。そして全ての国民がイスラエルによって祝福されるという契約がなされたわけです。そしてメシアがこの方を通して来られると。そしてまた父祖たち、族長たちですね。そしてまたキリスト、この対です。そしてここで思い出すのは、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と神が語られたことを思い出す必要があります。父祖たちはイスラエル人だったわけです。そしてまたキリストもこのイスラエルの民から来られるわけです。アブラハムの、イサクとヤコブの子孫なんですね。そしてイスラエルを始めたのは父祖たちですが、それを完成させたのがキリストなんです。イエス様なんです。イスラエルの役割を全うした完全なものとされた方なんですね。イエス様もそれも個人的なことなんです。ご自分の民を愛しておられたわけですね。イスラエルの人間として来られたわけです。人として彼らから出られたのです。エルサレムのために泣いた、そのイエス様が泣いたところを思い出してください。私たちがこれほど、イスラエルがここにパウロが書いていることほど、イスラエルがどれだけ特権を持っていたのかというのを考えることができない。他に書いてあることは私は知らないんですね。本当に素晴らしいことなんです。そして3番目のポイントです。霊的な遺産を持つことは良いことだが、イエスへの信仰が不可欠である。そしてこのようにイスラエルはこんなに遺産を持っているんですけれども、この霊的遺産を受け継いできて、そしてメシアも与えられているのに、なぜかそのメシアを受け入れなかったという、とても悲劇があるわけです、ここに。そしてイスラエル人じゃないこの8つの 霊的遺産を持っていない人たちが、なぜかこの神様がイスラエルに約束されたこのものを受け取ってるんです。そしてこの8つの霊的遺産というのは、私たちイエス様を信じる弟子たちにみんな与えられているものですね。私たちは神の子とされ、律法が心に書かれていて、聖霊様が私たちと一緒にいて霊的な礼拝をすることができ、そしてキリストにあって新しい契約を持っていて、約束をキリストにあって全うされて、そして族長たちが私たちもアブラハムの子と呼ばれるなり、そしてキリストが私たちの救い主であり主になっているわけです。すべてこの8つの霊的遺産が受け継がれているわけです。個人的な関係をイスラエルの神と結ぶことができるんですね。そしてここで大事なことは、このイエス様はイスラエルだけの主ではなく、主だけではなく、この全世界の主だったわけです。キリストこそ、このキリストは万物の上に常に褒めたたえられる神ですとパウロが書いています。そしてコロサイでもこのように書いています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。とても力強い宣言ですよね。イエス様は神であります。これはイスラエルにとってどういう意味を成しているのでしょうか。ここでとてもびっくりする結論というのは、神様を救いにしてあるメシアを彼らは拒絶してしまったわけです。そしてそれゆえ救われていないんです。ですからパウロは嘆き、そして悲しみ、祈っているわけです。そして私たちも今ここにいるかもしれません。私たちも家族のために祈り、この霊的遺産も考えているかもしれません。聖書のことを学び育ったかもしれません。教会で愛され育ったかもしれません。もちろん完全ではありませんが、愛されていたわけですけれども、反発しているかもしれません。そしてイエス様からとても遠く離れてしまって、どうしてなんだとパウロのように通っているかもしれません。何かしら緊急事態が起きて彼らが目を覚ますことを祈っているかもしれません。私たちは道中祈り、嘆き、質問し、そのような時に私たちは神様が聞いておられるということを思い出しましょう。私たちの涙を集めておられます。すべての人が信仰に導かれるわけではないんですけれども、ある話をしたいと思います。4年ほど前ですね、高校の時の友達が私を電話かけてきたわけです。でこの話の背景では、私たちの親友だったんですね、高校の時に。でも高校の後道が全然違う道に行ってしまったわけです。私はイエス様を信じるようになって進学校に行き、ブラジルで宣教師やったわけです。私の親友は大学に行って経済を勉強してビジネス界に入り、とても成功した人生を送ったんですね。ビジネスをここでカナダでもやりましたし、アメリカでもヨーロッパでもやったんですね。あと南アジアに行ったり、ラテンアメリカでもどこに行ってもすごい成功したわけです。私はイエス様を信じていましたが、彼は仏教を学んでいたんです。そして長い間、霊、君と友達でよかったよと彼は言うんですね。僕は仏教徒で君はクリスチャンだけどいいじゃないかって。けれども私はイエス様の名前は話さなかったですね。もうちょっと友達でいるけど、そのことは話さないでいいよとよく言ったんですね、彼は。そして何年か何十年も経ったんですね。そして彼のことを祈って、他の人も多分彼のために祈ってたと思うんですね。ある時、ある日 彼から電話が出てくるんです。そして今日だよ、どうしてるかいって、変だなってどうしたんだって思ったんです。なんで兄弟ってどうしたんだろうこいつって思ったわけですよ。そして彼はレイ、イエス様を信じることにしたよと。で、まだちょっとびっくりしたわけですね。だって今までイエス様っていう名前さえ言わせてもらえなかったんですよ、もう何十年も。で、どうしてって聞くんですね。もう どうしたんだいってちょっと聞いてみたんですよ。そしたら彼は、まあ、別に金銭的に困ってるわけじゃないんだけど、もう一人で生きていくことがもう困難になってしまったんだと。そしてイエス様が必要だって僕は気がついたんだって言ったわけです。で、彼はまあ特定の霊的遺産を持っていたわけです。両親がクリスチャンで、若い時からティーネイジャーの時から福音のメッセージを知ったわけです。でもそれからそれを捨て去ってしまっていたわけです。そして彼の人生を見ていると、あいつはすごい堅くなだから、信仰のメッセージが、その福音のメッセージが彼の心に届くことなんかないのかなと思ったんですね。けれども私よりも神様は、まあ、先見の目があって、全てのものによって主権があるわけです。そしてどんな堅くなな心でさえ変えることができるんだと私は知りました。そしてパウロはこの箇所を、この最後の箇所を賛美によって締めくくるんです。そして神様はいつでも忠実であり、私たちが到底考えることができないけれども、この神様の道を理解することはできないけれども、神様は約束を守られ、栄光が期される方であり、そして私たちはそのことによって安心をすることができるんだと。今週の水曜日、4月の19日に私たちは集まって祈って賛美します。そしてこの水曜日の私たちの人間関係の中でも、友達だったり家族だったり知ってる人で、イエス様のことをまだ知らない人のために祈りたいと思っています。おそらく泣くこともあるかもしれませんけれども、唯一ご自身に人を引き寄せることができる方に祈るわけです。私がどこにいたとしても、唯一人を引き寄せる力がある方に祈ります。私たちが祈るのは神様が聞いておられるからです。そして働きに一緒に共にするために私たちは祈ります。働かれているように見えなくても祈ります。そしてイエス様のことを知らない友達だったり家族だったりいますかって聞いたら、絶対みんな立つと思うんですね。祈ってる人がみんないます。神の家族でとても良いことは一緒に祈るということができるんですね。水曜日どうぞ来てくださいね。一緒に祈りましょう。天の主なる神様、私たちが一人でないことを感謝します。あなたがあなたの民のために流された涙を思います。イエス様が流されたこの涙を思います。パウロが流した涙を、そして多くの生徒たちが何百名の間流した涙のことを思います。私たちの祈りを聞かれることを感謝します。主よ、この教会の家族が忠実に祈っていることを感謝します。周りの人たちのために、その祈っている人たちのことを感謝します。私たちの祈りを聞いてください。そして私たちが頭の中にこの考えている人たちの名前を想像し、あなたの恵みの中に彼らを引き入れてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。 出るときにこの祈りのトラクトをちょっと見てもらいたいんですね。そしてスクリーンにいくつか考えてみましょうという質問があります。まず1番目の質問です。あなたが救われるようにと祈っている家族は友人は誰ですか？2番目の質問です。